サンダー暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダーに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、そして農作業についてお話をしていただいております。この時間おなじみの勝本徳子さん、今日もお越しいただきました。ありがとうございます、
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。そして今日は夏の農作業とかんぴょうについて、はい、とても嬉しいですね。
そうですか、
はい、
したことないと思うんですけども、この朝ドラで、牧野富太郎さんですか、あの方がそのなんか、優雅を、の花を見て、
出てきましたね。
出てきましたね。
そうですね。
そのつもりではなかったんですけども、はい、今年私もそのかんぴょうを作ってみようかと思って、2本植えたんです。そしたら本当に綺麗な白い、真っ白い花が咲いて、ドラマに出てくる感じでね、
そうですね、
戦争の花で、かんぴょう作りを挑戦してみようということで、昔母が、かんぴょう作りをしてた、
作ってらしたんですね、
それの思い出と一緒に、その農作業の話とかんぴょうの話を、今日はさせていただこうかなと思います、
楽しみにしておりました、ではまずはどちらから。
いわゆる田舎の行事と、いわゆる農作業の今の農作業の話をしたいと思います、で、行事からいきますと、田植え前の5月の初めに、いわゆる5月のおみきというのがありまして、
5月のおみき、
これはもう5月の本当1日と決まってたんですけども、もう皆さん休めないいろいろあって、5月連休はたくさん、最初ありますね。
そうですね、ありますね。
それの祝日の初めの日に決まってます。で、田植えが無事に済みますように、それから米がたくさん取れますようにというのを氏神様に全員でお願いをして、それからその昔はなんかいろいろとあったらしいですけど、今はね、もうその後、いわゆる溝さらえっていうんですけど、大きな池からずっと水路の掃除です、
大事な大事なね、
それの掃除を、だからお宮さんには5時ぐらい、7時ぐらい、朝7時ぐらいにお参りに行ったりしてね、溝さらいは8時ぐらいからという、大体もう、田舎の時間ですので、大体ですけど、そういうようなことで、それが、まず一つ目の5月初めの、5月のおみきです。そして、この、大体5月の15日、20日ぐらいまでに田植えが終わります。そうすると、いわゆる植え付け休み。植え付けが済みましたという、でいわゆる昔で言う言葉で言うなら養生香、養生と養う生きる香、お香ですね、養生香というふうな、行事があるんです、で、これはね、いわゆる、コロナ以前は、各自で氏神様にお参りして、から長床でいわゆる名ほらいがあって、それが皆さんの楽しみだったんですけども、もうそういう時代ではないということで、コロナもあったことで拝んで、6月の初めですね、初めの日曜日と決まってます。これは、これは大体田植えがその頃にはちょっと山田錦、酒米山田のところがありますけれども、そういうふうなことに決まりました。決まってます。これを境に、いわゆる池の水当番っていうのが、
そ
っ
か、
勝手に水を落としたらいけないんです、お当番さん2人がついて、順番に朝6時から夕方6時まで、ある程度ダイヤルが決まって、今はダイヤルです。
昔
だったら火を抜きにね、
下の方に、そうかなと思ったんですけど、そうではなくて、
私でもできるんです、ダイヤルで、この線までというふうに、ちょっとね、車のダイヤルと同じようなこういう回すような大きなダイヤルです、ダイヤルというんですか、ハンドルです、ハンドルをうーっと回すとメモリがずっと動くんですけど、それのとこまですると水がザーッと流れて、で夜6時夕方6時にはまたきちっと閉めて、でまた鍵もカチッと閉めて、
あそこも大事なとこですからね、
水は大事ですのでね、今年は割と雨が多いのでね、
そうですね、
今のところ水 の心配はないんですけども、だんだんとそういうことになって、こっから先は水当番がお水を、流してくださるということなんですけど、勝って私が お嫁に来た頃はね、もういわゆる画殿飲水、上流の人がとにかく先入れられたら下流の人はもう水が来なくなるんです。
本当ですね。
それがね、毎日だったら本当にね、下流の人気の毒で干上がってしまうところが結構あったんですけども、若い方になられてからは、いわゆる月水金は上流、火木道は下流と、はい、ある程度の線を引いてね、国道から上とか国道から下とかいうふうに決めて、そこで調整してね、
それ調整できるようになってるんですか。
もう調整で入れてはいけないんです。
あ、はい、
上流の人は下流の時は入れてはいけない、
ない
で、上流の人はいらんかったかって流れてきますけどね、もう月水金は上流の人が優先的、
横にざーっと流れていくのを自分のところにこう、誘い込むような線を開けなければ入ってこないと、
だからだいたい上流の日に自分のところが入れるようにというふうなことを決めがあって、もう昔のような水のね、争いというのもなくなって本当に穏やかにこの頃はね、皆さんされておりますけれどね。
そうですか。
はい、こんなことでね、植え付け休みというのが あって、これで大体村の行事は、あるんですけども、一つ7月に入ると大事な行事がありまして、いわゆる、駒臼八幡神社の血の輪神事なんです、血の輪くぐりと言いますけれど ね、はい、今年は、15日の土曜日です、でちょっと宮司さんにお伺いしますと、もう以前は15日でちょっとある時期、休みの方が言えないかということで15日の前後だったんですけれども、やはりもう15日に決めようということで、今年も15日に決まって、朝早くから宮総代さんがいわゆる地ヶ谷という蚊帳で ね、
そうでしたね、
この直径3メートルほどですか、
大きな
輪っかをにまず地ヶ谷をくくりつけていって、それを鳥居にね、外れないようにくくって、それが大体昼午前中にできます、それから宮総代さんと一緒に神事があります、で私たち宇治子はだいたい夕方いうんですか、宮司さんがおっしゃるには3時頃から参っていただいたら本当にいいですって、おっしゃっていましたけどね、これ夕方から参るといわゆる提灯がつくんです。
いいですね、
で人もし祭りとも、駒臼神社は割と山の、上にあるので、
日暮れが早いですね、
ひやっとしてね、すごく気持ちがよくって、いや神様のところへ来たんやなという感じが ねします。
なんか霊気新たかな感じもするんですね。
そうです、そうです。で今年はだから15日の土曜日なんで、ぜひ皆さんにね、
本当ですね、
お参りに行っていただいて、お参りの作法もあるんですけども、
おっしゃってましたね、なんか回り方が八の字型でしたっけ、
八の字で左側から八の字に回って、もっぺん左行って中心へ来てお辞儀をして輪っかをくぐって本殿へ上がるという、
難しいですね。
書いてあります。
あ、そうですか。
はい、書いてありますのでぜひね、これはいわゆる地下へくぐりというのは、いわゆる夏闇をしませんようにとか、病気をしませんようにとか、長いもんに噛まれませんようにとか、いわゆる夏を元気に過ごすための、いわゆる一つのね、習慣というか行事になってますのでね、ぜひ涼しい駒臼八幡神社
で、
お参りいただいたらと思います、
はい、
はい、そんなことで行事はそういうぐらいのことですね、それから野菜、稲の方なんですけどね、稲の方、私とか今年もう数年前から作ってないんですけども、今はいわゆる高平方面の妹が作っているところでは、今ちょうどいわゆる中干しの時期といって、水を入れないで
一旦乾かすですね、
乾かす時期なんでっていう話をしてました、ちょっと行きましたらやっぱり全然水入れなくって、本庄よりもやっぱり高平の方が田植えが早いので、1週間ぐらい早いんでしょうね。稲もだいぶ大きくなってましたね。
そうですか、どのぐらいに今
そうですね、30センチ以上ぐらい伸びてたかな、本庄はまだね15センチ半分ぐらいですかね、酒米なんかはこの間に植えられたぐらいの、大きさですけどね、 除草剤も触れないといけないし、いろいろと、まあ、用事をしてやっと中干しという、
はい、
ぐらいなことで、まあ、1週間から10日ぐらい中干しをして、
確か中干しをするとぐーっと水を求めて稲の根が
ず
っと張っていくから、
そうです
大事なことだって
言
ってましたね。
あの倒伏しないようにということで ね、
はい、
それとやっぱりあのたくさん、あの肥料を吸ってというように、う今度ね、まあ、稲もやっぱり生き物ですので根が浅いとこけやすいし、肥料も、
ね、
はい、そういうことで
肥弱じゃないしっかりした根を作るためのものですね。
稲はそういうこと で、
はい、
で野菜の方なんですけども、まあ、今年もスイカ、トマト、ピーマン、ナスビ、いろいろと植えました。
はい、
まあ、今のところ、あの病気もせずにすくすくと、あの大きくなっているんですけれどもね、で毎年あの出荷しておりますサンタ、クリナンキン、
はい、
今年も50本植えました。
あ、すごい、
はい、あのちょっと最初にね、いわゆるうどんこ病っていうんですか、あの葉っぱが
白くなるんですね、
白くなる病気がちょっと出かけてきまして、
はい、
まずもう消毒1回目もう小さい頃ですけどしました。それから2回目もしました。でそしたらね割と落ち着いて、あの今ぐんぐん、そうですね、もう5メートル以上伸びてますか、つるがずっと一面伸びていまして、はい、いわゆるサッカーボールぐらいの、大きさのものがねできかけました。まだまだ早いですけどね、いわゆるあの軸がいわゆるコルク状にならないと取れない。
おっしゃってましたね、はい、じゃあ大きくなってもまだまだ中が熟してないということですね。
でそれはいわゆるあのお尻にいわゆるマットを敷かないと、
ね、そうでしたね、ちゃんとお座布団を用意してらっしゃる。
スイカマットって言うんですけど、それを敷いて、でこれから梅雨が明けるとカンカン照りになりますので、日焼けしないように、
あ
の、
ね、
新聞紙とかお米の袋でね、いわゆる傘をねこしらえてあるんです。葉っぱの下になってる軟菌はいいんですけども、
はいはい、
それ以外のむき出しになってるのはどうしても、あの太陽に当たるとね日焼けしてそこからあの白くなって、いわゆる腐りが早くなるんです。
だ
からいわゆるあの日焼け止めに、日焼け止めっていうんですか、新聞紙とかお米の袋を切ってね、
はい、
あの三角ぐらいした洗濯バサミで止めて、
はいはい、
飛ばないようにしてそれをやります。
あら、
まだまだそこ
何個ぐらいですか。
ね、だいたい
大変だ、
あのトラのタヌキですけどね、
予定では、
はい、予定ではね一本の木に、はい、2本つる出すんです。
あ、はい、
で1本に2本だから 4個、1本のつるに4個できる予定です、
はい、
で50本ですから、ね、あの
8本あ、違う違う、200本。
はい、200本。
すごい。
200個。
はい、200個取れる。
それから、後から出て、あの、ちょいちょい出ますのでね、300ぐらいは取れますね、毎年。
すごい。
はい。
そうですか。
で、それもなかなか、だから、毎日、今朝も行ってきたんですけども、
はい、
いわゆる今は、あの、受粉をしないといけないので、雄花の花粉を雌花につけて回るんですね。はい、あの、毎年ね、蜂がたくさん、蜂と競争するぐらい、いた頃もあったんですけど、今年はね割と少なくて、まあいることはいるんですけども、はい、なんでかなと思うぐらい蜂が少なくなりました。
あら、
うん、
なんでしょうね、
わかりませんけどね、で、あの一応花粉でずっとつけていって、お尻にちょっと大きめのマットを敷いて、はい、朝も6時ぐらいから1時間ぐらいかけて、その仕事が、
そう大変ですね、
朝の仕事なんですけど ね、
は
い、そういうことで、南京の方もあのやっております。それからね、あ、写真を見せないといけなかったんですけども、
はい、
ブルーベリーとか、
はい
はい、ブルーベリーとか、いわゆる今年ビワが割と良くなっております。
あ、ビワはですね、はい、いいですね、
ビワが結構なっております、はい、でブルーベリーも種類が何種類かあって、これが一番早い種類なんですけども、ちょっと紫の濃い色になったらもうつまんで、取って、あのちょっと、ね、酸っぱいですけども、まあ、美味しいです、
はい、新鮮ですからね、
はい、そういうふうなことでね、ビワもそのオレンジ黄色色ではダメなんです、はい、オレンジ色にならないと、
なるほどね、
はい、あのでもねそれぞれ鳥が狙ってるんです、
うん、ですね、
なんでかしらね、あの匂いはするのか、なんか
タイミングがよくわかるみたいですね、はい、
だからみんなネットをね、あの、はい、張ります、あの鳥よけネットを張ります、それからスイカも出来かけました、
う
ん、
あ、 本当だ、
はい、スイカもね、カラスがつつきに来るので、はい、カゴをね、ちょっと着せていくんです。そうするとカゴを着せてちょっと押さえるんですけどね、はい、カラスがあのひっくり返さないように。
軽かったらじゃあくちばしでひっくり返しますか。
はい、します。足とかね、なんかでね、もうだから戦いなんですけど ね、それします。そういうふうなことと南京と、それからトマトはね、病気になりやすいのでビニールで覆いをして、ぐるり1メートル下から1メートルほどはいわゆるね、アライグマが来てね、下から勝手に取っていくんです。
あららら、だから手が器用だから、
はい、アライグマは、もうアライグマとかタヌキとかね、どこから出てくるのか知りませんけどこの頃ね、そういう
小動物が多いですか。
はい、鳥とかね、もう動物のあの害から守るために野菜はね、もう本当にそういうふうな囲いをしたりかぶせたり、はい、もういろいろとやって、はい、今年そういう野菜をたくさん、まあまだまだちょっと収穫は早いんですけども、はい、始めています。
順調に育ってます。はい、サンダクリもとっても綺麗な色です。はい、この今はとっても深い緑ですけど、もっともっと深く黒っぽくなるんですよね。
それから軸のところが
おっしゃってますね、
コルク状になるまで待ちましょうということなんですけどね。はい、それからもう一つ今年初めて作った、はい、優雅の、いわゆる、かんぴょうですの、ね、の話を。
はい。じゃあ、この後、詳しく伺ってまいります。はい、一曲、皆さんと一緒に聴いてまいりましょう。では、ここからはいつものに勝本徳子さんにお話を、また後半もお付き合いいただきますが、優雅
は、はい、
ちょうど朝ドラでね、先ほどもちょっとお話ありましたけども、はいはい、話題になりましたね。
そうですね。そのドラマの前にもう苗を買って私も植えてて、
今回は、ね、植えようと思ってら
した。で、いやこれやなと思いながらね、なんか嬉しかったです ね。
そうですよね。
はい、あそこはまあ花みたいな感じでしたけど、まあ、はい、私が植えてるのはいわゆるかんぴょうに育てる優雅をなんですけどもね、はい、ちょっとこれを植えるにあたっていろいろちょっと調べてみたりしたんですけどもね、はい、ね、ちょっとうんちくの方から言いますとね、はい、いわゆるまあかんぴょう優雅はいわゆるかんぴょうのあれなんですけど、うん、まあウリ科の植物で、つる性の一年生、それから実の形は形がちょっと2種類ありまして、
2種類あるんですか。は
い、長優雅と丸優雅、はい、いわゆるかんぴょうにするのは丸優雅の方だと思う。楕円形の大きな土田として、だいたいね7キロぐらい大きくなれば、
ね、
7キロぐらいの優雅を最初取れる頃は、取れる前は割と白っぽい、はい、白っぽい黄色ですね。ところがその表面のこの茎みたいなね、それが取れて、はい、つるっとなってちょっと緑が濃ゆくなったら、まあ、取り頃というぐらいなあれなんですけど、この、はい、かんぴょうにするのはこの丸夕顔の方で、これは夏の夕方に開いて白い花が翌日の午前中にしぼんでしまう、ね、まあ、優雅をという名前はここから来てるらしいんですけども、ここでちょっと間違えたらいけないのは朝顔、昼顔、夜顔というふうにあるらしいです。これは昼顔科の植物で、はい、この優雅とはまた違うもんだです。
そうなんですか。
はい、だから優雅って夜顔というらしいです、この花類はね。はい、でこの食べる方の売りのはウリ科というふうなことで、いわゆるヒョウタンも一緒でウリ科、はい、そうなんだらしいです。はい、だからウリ科の夕顔とはこの朝顔とか昼顔、夜顔はまた関係ない、はい、ということで、原産地はね、北アフリカ、またはインド、で古くは日本でも、まあ、栽培されていたとされているんですが、うん、まあ、どのように伝来したかはわからないということで、でも縄文時代の貝塚跡からね、はい、いわゆるひょうたんの皮が出土しているというふうに、
日本書紀ですか、
はい、日本書紀に書いてあるそうなんですよ。はい、そして優雅はこの大きな果実が、まあ、実らせることは特徴なんですけどもね、この大きな果実でもいわゆるひょうたんの場合もこれもウリ科なんですけども、うん、まあ、このひょうたんと いうあの鑑評はあの大体同じ種類いうあの同一種、
はい、
ということらしいです。
うーん、
でから、ま、ひょうたん自身はインドから伝わってきて栽培されるうちに苦味があれはあるらしいです。食べたことはないんですけどもね、苦味が、そして苦味が少ない品種がだんだん変わって食用のものと分化して選別されたのが、まあ、鑑評じゃないかというふうになっております。
ああ、そうですか、
はい、いわゆる優雅のこの実っていうのはね、鑑評の原料となる実の、はだいたい国内産っていうのは割と少ないんです、はい、
まあ、
中国産が8割で、国産では新潟県とか栃木県、山形県、山梨県、岩手県、特に栃木県、
やっぱり寒い方でですね、
そうです、栃木県が、国内産 99% が栃木県というふうに言われております。あと8割ほどはもうほとんど中国産と鑑評はね、
はい、
言われてるんですけども、このスイカの連作障害の、
はい、
接ぎ木大木っていうふうな、
はい、
ご存知ないですか、そのトマトでも何でも、
ね、
買うときにね、
はい、
普通に種をまいたよりも接ぎ木のやつが強いって言われてるんですけど、うん、これの接ぎ木用にこのいわゆる優雅このかんぴょうのつるが使われる、それぐらい強い、
はい、
ものらしいですね、
うん、
でこのかんぴょうのまあ作り方なんですけどね、いわゆる優雅をまず大きな7キロぐらいの優雅を、まあ、これはだいたいほっとっても大きくなるらしいですけど、まあ、もちろん肥料はやらないといけないんですこれ私ね、このかんぴょうの話した時に母のね、写真がね、いわゆるこの載ってたんですね、いわゆる三田笹山丹波今昔写真館という分厚い本です、20世紀のふるさと150年ということで、古い昔のこういうことをしてましたという昔の写真集ですね、
はい、
で2007年の3月に発行されてた、
はい、
もんなんですけども、
うん、
そこにねたまたま見てたら母がね鑑評をしてる写真が載ってたと、いやお母ちゃんやわと思ってね、
あらあらあら
見てたと本当に腰ちょっと曲がってね、
はい、
池のそばのあぜにずっと家こっちにあわをしてるんですけど、そこずっとね朝早く撮ってきた鑑評を父が剥いて、
はい、
で母が干して、そういうふうなしてた、私ももうよく覚えてるんですけど、あ
見てらしたんですね、
はい、で私が手伝ったのはね、いわゆるかんぴょうの作り方があるんですけども、
絵にイラストにしてきていただきました、
かんぴょうをまず作ろうと思うと、はい、7キロほどのあるかんぴょうを、だいたい4センチぐらいの輪切りにずっとするんです、
はい、輪切りにする、
はい、4センチぐらいの輪切りです、
はい、
だ中はね、まあ、いわゆる田舎三田弁で言うんだけど、ズーって言うんですけど、
ウリ科の植物も、はい、トロッとした
いわゆる
メロンもそうですね、
はいはい、綿みたいな、
そうですね、
はい、種があって、そこを割と包丁でくり抜くんです、
はい、くり抜いて、
まあ、ドーナツ型にな
りますね、
はい
はい、
それを取り除いて、これはねまた食べます、種を取って、
そうですか、炊
いたらねすごくおいしいんです、柔らかくて、
はい、
醤油とお砂糖とかな、なんかほんのつけなけで食べたらおいしかったですけど、
とろっとした食感ですか、
そうですそうです、柔らかい、
そうなんですね、
はい、これをねいわゆる今はいろんな機械があるらしいんですけれども、うん、我が家ではですね父が専用に作ってました、
手作りで、
手作りでね、
はい、
いわゆる昔のカミソリありますでしょ、この、
あ、はい、
今のカミソリじゃなくてちょっと分厚い鉄、鉄
両サイドの
片手のやつでしたね、
あ片手の
なんかこう時計する時の、はいはい、こういう感じの、
あ、はい、
細長いカミソリ、それを木の棒のところにキュッとつけてね、それから内側に刃が来るようにしてたかな、
はい、
その間に輪っかにそのもちろん縦にこの動かないように、台をこしらえて足で踏んでたか膝で押さえてたか分かりませんけどね、そこで輪っかをそのこのカミソリのところに当たるようにして、中からスーッとこう2ミリ2、3ミリですね、ずーっとこう回しながらねしていくと刃が入っていけるんです、でその間の下のところにちょうどバケツの下に落ちるようにして、
溜まっていくように、
はい、そんなことでね、
すごい、
これは父の役目でした、灰で図を切るのは あの母がほとんどして、私も手伝ったのはこの図を切るところだけですけどね、それから干さないといけないんですけども、はい、これはあの竹竿に藁をね、と巻きつけて、いわゆる、はい、あのかんぴょうがあのひっつかないように、
竹のままだったらくっついてしまうので、
はいはい、ひっつかないようにはーはーはー、まあ、三脚を立てて、物干しと一緒です、
はい、両サイドに
細い、まあ、紐をこう何回も何回も垂らしてね、あの裾に使えないようにして垂らして、2日間ほど干すんですけども、お天気の日に2日間干して、それも時々ね、藁のところに当たる部分がひっつくので、はい、
そうですね、
ちょっとずらして、だから時々ずらしに来たりしてね、なかなか母は上手に、はい、作ってました。でそれ2日ほど干したのをぐるぐるっとこういうふうに巻いて、くくって、いわゆるあの乾燥したものを、昔でいうカンカンとかね、一等缶とかね、
はい、
海苔の瓶とかね、そんなに入れてましたね。で、まあ、いわゆる保存食ですね。
そうですね、
はい、まあ、そんなことを、まあ、母がしてた、この写真を見ながら、
び
っくりしたんですけどね、でいわゆる私が昔その母が植えてたかんぴょうを撮った写真もたまたま出てきたので、
あ、はいはい
はい、大きなかんぴょうを作ってたんやなと思って、
そうですね、はい、大きいですね、
してるんですけども、いわゆるこのかんぴょうって言えば、お寿司の、
そうです、もう巻き出しの芯に入ってるのが大好き で、
ね、で甘辛く炊いて柔らかく炊いて、はい、がいわゆる塩というか、
そうですね、もう料理といったらそれぐらいしか浮かばないんですけど、
ちょっと調べてみますとね、いろいろ、まあ、かんぴょうの、加工品というのですか、
調理法ですか、
はい、調理法がいろいろある、はい、いわゆる汁物にも使われるらしいんですけど、先ほどの図もそうですけどね、
はい、
汁物に使われるんですけれども、沖縄県においてはチブルっていうふうなことを呼ばれて、かんぴょうにするよりも、いわゆる冬瓜と同じようにね、
はい、
煮物とか、
一瞬ね、なんか見た目が確かに似てますね、
はい、似てますね、
はい
はい、冬瓜は表面が針でちょっと痛いんですけど、このかんぴょうは全然痛く、ちょっと毛みたいな針みたいな生えてますが、それは痛くないですけどね、同じように煮物とか汁物、炒め物で、ね、またはね、
紐状にしてないもので、
はい、
あの状態から、はい、ラグビーボールをもっともっと大きくしたような、はいはい、あー、なるほど、
煮物、汁物、炒め物、または生のままごまえで食べるのが、まあ沖縄の方では一般的だというふうに、はい、言われているんですね、はい、それからまあ、これは食物繊維、カルシウム、いろいろなものが多いらしいですけれどもね、まあ、かんぴょうの戻し方なんですけども、
そうですね、
はい、まあ、料理によって異なるらしいんですけども、一般的に、まあ、湯がいて使うことが多いということで、お漬物にも、ごま酢あえにもするらしいです。はい、かんぴょうは塩で揉んで、
はい、
水できれいに洗って、
いわゆる乾いてるものを
塩で揉んで、
まず揉んで、
それから湯がいて、水で湯が、
その塩分は取ってしまった方がいいですか。
さっと洗うと思います。はい、で、沸騰したお湯に熱湯に入れて、
はいはい、
沸騰した水で洗い流したのを熱湯に20分ぐらいつけると書いてあります。
20分ほど。
炊くんじゃなくって熱湯に20分ぐらいつけて。
じゃあもう火は切るんですね。
はい。はい、普通寿司するときは水につけるだけですけどね。
そうですね。はい。
これは熱湯でつけると書いてありました。はい、それを絞って3、4センチに切って、はい、まあきゅうりとか人参とかを混ぜてごま酢あえにするというふうに出ておりましたので、ね、
はい、
ぜひやってみたいと思うんですけどもね、
はい、
あと昆布巻きの、まあ、紐にもね、
そうですね、
昆布巻き、はい、
ね、
使ってありますし、どういうふうにしてされるのか分かりませんが、この乾いたかんぴょうを粉末にして、
はい、
パンとかお菓子に入れると、
ああ、じゃあもう作る時から入れると、はい、なるほど、
なんかそういうふうに書いてありました。
でもそういうふうにした方が栄養が取れるっていうことですね。
そういうことですね。
かんぴょうは栄養が多いんですね。
そうらしいですね。いろいろと、カリウム、カルシウム、リン、
鉄分、いいですね、
はい、食物繊維も豊富と書いてあったから、はいはいはい、今年ぜひ私もその
鉄分が入ってリンも入ってカリウムというのはいいです ね、はい、ね、本当に夏バテに良さそう。
そうですね、やはりだから夏もの、夏に食べるものは
食べるものみんなそうですね、
はい、スイカもね、はい、結構
カリウムもいっぱいあるし、はい、水分もあるし、
そう、もうなんていうんですか、喉の渇きを潤してくれる、欠かせ
ないですね体にね、はい、
スイカが一番と言われてますけどね。そんな風にしてね、このかんぴょうを今年私もチャレンジしてますので、また成果は
本当ですね
何月か、何ヶ月か後に、まあ、ご報告したいと思いますけど、ね、はい、
もうぜひお写真に残していただいて、はいはい、ただこう剥くのが大変ですね、はい、リボン状に。
そうです、挑戦してみます父のような、ね、機械はちょっと、作れないと思いますけども、はい、まあ、なんとかこんなに長くね、うん、母、父母がやってたような長く長くはできなくても、 あ、はい、ある程度干せるぐらいの、ね、長さで切って、まあ、こういうふうにして、まあ、懐かしい写真とともに、
ね、
はい、かんぴょうの話を、はい、今日はさせていただいたんですけども、
ありがとうございます、はい、弾力もすごく好きですし ね、
そうですね、
やっぱり何とも言えない風味が私にとってはもうかんぴょうは選んで食べてました、はい、
そうですか、まあ、なかなかもうこの作られるお家がなくなってきたというふうに聞いてますし、まあ、我が家の近くでも本当に作ってらっしゃる方ないですね。
あ、はい、そうなんですね。
昔はまあところどころああいう白いすだれなのにね、
はい、たまに見かけられましたか。
あった家はあったですけどね、まあ、なくなりましたね、まあ、なんですか、昔はとにかく保存食を作っておこうという、
そうですね、
ね、そんな買い物にしょっちゅう行けないので、はい、そういうことが、まあ、気持ちの中にあったんじゃないかなとも思いますけど ね、
そうですね、ちょうど昨日か一昨日ですけど、やっぱり保存食を、
はい、
乾物を見直そうっていうのがありまして、
は
い、
あ、そうですか、
結局それがもしもの時に役立つわけですから ね、
あ、なる
ほどね、
はい、
ね、
まあ、野菜なんかもね、そういうふうに干し大根は私作ってるんですが、はい、干し大根とか干しナスはちょっと失敗しました。あれはなかなか難しいです。
難しいですか、
はい、だからいろいろもちろん椎茸とかね、
は
い、だから置いてたらそういう災害の時とかね、まあ、でいざという時に使われますし、
そうですね、はい、上手に勝本さんは冷凍も利用してらっしゃるので、
はい、今は本当に冷凍がね使えるので、
昔
と違って乾物だけじゃなくって、
はい
はい、それはまた非常に便利になりました、
ね、
は
い、またいいお知恵を教えていただきたいと思います。
そうしましょう、
はい、ありがとうございました、はい、この時間いつもお話をいただいておりますのは勝本徳子さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また次回、今度はもう真夏の8月となります ね、
そう
ですね、はい、ぜひ元気に過ごして8月、
そうです、ね、
お目にかかりたいと思います、はいはい、ありがとうございました、
は
い、
どうも失礼しました。
三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火災の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けばおののます風。三田市人事にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。